ようこそシャーロック・ホームズ博物館へ。ここはベーカー通り221番地の B。 シャーロック・ホームズの生涯で最も活躍していた1895年の天気の良い午後です。ロンドンは皆様が思うほどいつも霧がかかっているというわけではないのです。暖炉の火は心地よく燃え、通りの向こう側の家の窓に夕日がキラキラと光っています。だらしがないとして有名なホームズとワトソンの姿はありませんが、たった今しがった部屋を出て行った様子がうかがえます。例えばトッテンハムコート通りの商人から45シリングで手に入れたストラディバリウスのバイオリンがソファーの上に置かれたままですし、新聞のタイムスが床穴の上に落ちています。ティーカップとお皿は使われたままで、ドアのそばの椅子の上には街灯が抜き捨ててあり、帽子と手袋はテーブルの上に置かれたままです。今皆様がお立ちになっているその場所は、本来居間と寝室とを分けるドアになっており、右側にあるドアは1階へ降りる出入り口です。ですからここは日本式で言いますと2階にあたります。ザ・スタディ・イン・スカーレットの中でコナン・ドイルがこのホームズの居間について、広くて使い心地の良い家具が置かれてあり2つの大きな窓があったと述べています。部屋は1階にあり、その居間からはベーカー通りが見渡せました。1780年代にこのベーカー通り221番地 B に建てられた家のアーチ型の窓は、当時の長方形の窓と全く異なり、とてもモダンなものでした。ワトソンの思い書きにも、そのアーチ型の窓が当時の人々に大きな衝撃を与えたと記載されています。後1800年代ではそれが一般的に取り入れられるようになりました。ガス管は家がすっかり建った後にようやくベーカー通り221番地の B まで引かれましたが、それまでは部屋にガスランプを点々と置いておくだけでした。ガス管が引かれたことにより、部屋の天井の中心部よりランプを吊り下げる室内照明が可能となったのです。ハドソン夫人が選んだこの壁紙は織物であったかプリントであったかは不明ですが、当時1895年にマリー・レボン・ハイストリートの角にあるウィリアムス・カンパニーで手に入れることができました。それはヘビースモーカーとして評判の彼らの部屋にはとても賢明な選択であったと言えるでしょう。今の家具はすべてハドソン夫人のものです。暖炉の左側にある18世紀のジョージア王時代の書籍机は、ハドソン夫人が家財として大切に受け継いだもので、ドクター・ワトソンが物語を書くのによく使っていました。しかし、ホームズはと言いますと、暖炉の右横の化学実験台の下に、彼の悪臭実験にかえって悪い結果をもたらせそうな安っぽい水桶を置いたりしています。ビクトリア朝の今の家具材が、待つではいけないと考えられていましたので、石灰色を上から塗り、本物のマホガニー材と見分けがつかないように作られていました。しかし表面のシミや色変わりですぐに木の素材が分かってしまったそうです。暖炉の右横の実験台の上に並ぶのはホームズの大切な備忘録で、今までのさまざまな難事件を解決した記録や新聞などの切り抜きが貼ってあります。コナン・ドイルが物語の中でホームズの居間に関して残した資料があまりにも少なかったので、 The Sign of Four の腕時計の傷の中でホームズと非常に似ているワトソン兄弟の生涯を少ない手がかりとしました。そしてストランドマガジンのシドニー・パケットの挿絵はすべて一枚一枚細かく調べられ、繰り返し得られた確実な証拠からのみ判断され、完成に至りました。というわけで、皆様は初めて全く正確なシャーロック・ホームズと ドクター・ワトソンの居間の再現をここに見ることができるのです。大きさや釣り合い、建設上の詳細まで全く正確で、備え付けの家具は当時の古い本物ばかりです。例えばホームズとワトソンがガスランプよりも好んで使い、パゲットの挿絵の中でもよく描かれてあったオイルランプは、大変苦労の末本物のビクトリア朝のオイルランプを見つけることができました。食卓上のランプは本物で、絹のカバーはもうとうの昔に時代遅れになったものですが、1892年の雑誌の記事が再現を可能にしてくれました。ホームズのファンであれば、部屋の中にあるほとんどのものが何であるかすぐに見分けがつくことでしょう。部屋の右側、サイドボードの上にはサイフォン瓶、3つのアルコール瓶が並ぶ木の箱タンタラス、またよくホームズに犯罪の手がかりが残っているものとして流用されていたビスケット缶やバター皿を見ることができます。犯罪遺品というと、私たちは警察博物館で見るようなものをイメージしがちですが、大抵は平凡な日常的なものなのです。2つの窓の間に飾られているのは、ワトソンが彼の不運な第二次アフガン戦争の軍務より持ち帰ったもので、アフガンスタイルのマスコット銃はワトソンをマイワンドの戦闘で負傷させ、早々に軍を脱退させるゆえんとなったものです。その他のナイフや武器などはイギリス軍人のリュックサックに入れて持ち帰られたものです。当時の家具付き住居の賃貸契約では、家を借りる人にシーツ、皿、家具はもちろんのこと、大家の使用人までも自由に使わせるのが普通でした。壁にかかっているたくさんの絵画もハドソン夫人のもので、右側の壁にはカトリック教会ホーガースの銅版画やテームズ川の風景画を見ることができ、その横手には新しい額縁に入れられたゴードン将軍のポートレートもかかっています。アドベンチャー・オブ・ザ・カーボード・ボックスの中で、ワトソンの気持ちをシャーロック・ホームズに知らしめたヘンリー・ワード・ベーチェルの絵ももちろん挙げてあります。当時ワトソンは、戦争とは世界的な問題を解決するための最も馬鹿げた方法だと考えていました。当時ビクトリア時代の習慣として、暖炉の上に安い松の木を置き、その周りに窓のカーテンと同じ装飾を施すのが普通でした。そのマントルピースの上に置かれてあるシャーロック・ホームズのジャックナイフには、未処理の手紙が無造作に刺されています。暖炉の上の窓側には有名な歌手イレーネ・アドラの写真が、そしてその手前側にはワトソンの亡くなった妻マリー・モルスタンの写真が置いてあります。その横にはホームズ愛用のタバコが置かれ、暖炉の右下にはペルシャ製のスリッパがかけてあります。暖炉の前にはザ・スペックルド・バンドに登場する少し曲がったヒカキ棒が置いてあり、そばにはケース・オブ・ザ・プリオリー・スクールで劇的に崩れ去った熊の皮の敷物が敷いてあります。もしあなたが全くのシャーロック・ホームズのファンでないとすれば、これらをビクトリア時代の典型的な中流階級の居間としてお楽しみください。しかし、ぜひ一度物語を読んでみてください。架空の人物であるシャーロック・ホームズを実在以上の人物として作り上げたアーサー・コナン・ドイルの素晴らしい偉業にきっと感銘することでしょう。シャーロック・ホームズの文庫本およびビデオフィルムは入り口のカウンターにて各種取り揃えてございます。本日はシャーロック・ホームズ博物館にお越しくださいまして、誠にありがとうございました。